大学広報番組研究室からこんにちは。
皆さんこんにちは、寺尾英子です。今日ご出演いただくのは愛媛大学農学部附属演習林講師の小林治先生です。年輪の研究を始めてもうすぐ20年、樹木と会話ができるという小林先生の素顔に迫ります。先生、
はい、
同い年です。
あ、そうなんですか。あらまあ
、もう新年はね、大台に乗りますね。
あ、そうですね。
まあ、私なんかずっと愛媛なんですけれども、生まれも育ちも、
はいはいはい、
先生は大生まれは千葉で。
そうですね。
その後、
はい、
えらいところに行っちゃったみたいで。
ずいぶんね、長い間風呂に使ってましたけど。
ニューヨーク。
ニューヨーク、はい、
ニューヨークの方に4歳から行かれたんですか。
はい、そうですね。
10歳ぐらい、もう多感というか、もう本当にこう成長期ですよ ね、
はい、父の仕事の関係でですね。
もうじゃあもうアメリカナイズされて、
どうですかね。
見た目はちょっとね、
はい、
ラストサムライみたいな。
あ、そうそうそう。お見せできないのがあれですけど、
ロングヘアを束ねられてというような感じなんですけれども、はいはいはい、それからまた日本の方に帰ってこられて、
はい、
関東の方でずっと青年時代を過ごし、
ね、はい、高校までですね。
高校まで、
はい、
その頃っていうのはどういったことに興味があったんですか。
どっちかというと音楽とかですね、
うん、
写真とかですね、遊びですよね。あまり本格的ではないですけどね。
まあ、でも一般の若者と同じような、は
い、そうですね、
興味の持ち方ですよ ね、
そうですね。動機が不純でね、モテたいからっていう、それだけなんですけどね。
でもアメリカで過ごして、
はい、
その後また千葉、東京で過ごしてというと、
はいはい、
うん、本当にもうずっと都会暮らしじゃないですか。
そうですね、ずっと都会でしたね、はい、
今やってらっしゃることはまた全然、は
い、全然違うんですね。
山の中の、それももしかしたら木の間でお過ごしなんじゃないかと、
はいはい、
山林で過ごしてらっしゃるんじゃないかというような、は
いはいはい、いや多分ね、この仕事をしてる人たちの中に2種類ぐらいあると思うんですよね、
はい、
一つはやっぱりちっちゃい頃からですね、そういう自然に親しまれてて、
うん、
やっぱりこれとずっと付き合っていきたいという人と、
はい、
僕みたいにちっちゃい頃そういう機会がなくてですね、言ってみればその反動でこの世界に入ってくる、もう後から体験して楽しすぎて、でこれはちょっとやりたいなという、そういう人たちもいるんじゃないかと思うんですけど、は
い、先生のきっかけといいますか、その自然に親しむといいますか、何がきっかけで。
高校の時にちょっと北海道に行く催し物があってですね、
はい、
でそれでちょっと2週間北海道の本別っていうところで農作業をしながらですね、
はい、
廃校になった小学校でいろんな体験をしたのが多分きっかけだと思います。
うん、
はい、
でその森林の勉強だけではなくて、
ええ、
先生が今やってらっしゃるのは視覚障害者をはじめとして老若男女、
はい、
そして障害の有無に関わらず楽しく学ぶことのできる森林環境教育を中心に教育研究を行っているということなんですけれども、
はいはい、その通りです、はい、
視覚に障害を持ってらっしゃる方にっていうのは、うん、はい、これまた何かのきっかけがあったんじゃないですか。
そうですね、もう偶然な2001年にですね、
はい、
偶然その視覚障害者の団体の方から、
はい、
山のお話をしてくれって偶然呼ばれたのがもうきっかけです。
どういう違いがありますか。先生ご自身も本当に発見があったかと思うんですか。
そうですね、もう一つは彼らが本当に真剣にですね、
うん、
その葉っぱとか枝をですね触って、僕たちが普段、僕たちついついね目がありますから、
はい、
まあ、目で見ておしまいっていうところがあるんですけども、
はい、
それをね手で触った感情をねすごくいろんな表現の仕方で伝えてくれてですね、
うん、
で目では見落としがちなこともですね、
はい、
手触りで発見したりして、でそれでこっちがハッとさせられるってことが結構たくさんあったんですよね、
はい、本当に私たちが山に行くとその緑の美しさ、色の美しさですとか、
木
立の雰囲気とか、
はいはい、
やっぱりこう視覚に頼ってしまうところっていうのが多いかと思うんですけれども、
ね、はいはい、
やはりその食感であったり、
そうですね、
まあ、幹を触った感じとか、
そうですね、あとはね彼らはね全身で感じますね、
うん、
森の雰囲気をですね、はいはい、
やっぱ森っていうのはその独特の空気といいますか。
そうですね、いろんな材料が入ってると思います。そうやって楽しむ五感を使ってですね、楽しむいろんな材料が森には眠ってると思いますね、はい、
先生もともとは樹木年輪年代学という、
はい、そうですね、
こういった学問も専攻されて、
そうですね、
こういう学問を専攻するっていうのもそんな学問があったかと思いましたけれども、
はいはいはい、そうですね、日本ではよく、遺跡から出てきた木材をですね、
はい、
年輪で年代特定したっていう話で結構有名なんですけども、僕自身はですね年輪から、過去の昔のですね、
はい、
お天気を復元したりとかですね、そういうようなことをずっと仕事にしてます、はい、
先ほどのお話とこう結びつけますと、今日もあの、はい、ちょっと輪切りの燃料をですね、あのお持ちいただいたんですが、
バームクーヘンみたいな、
ね、バームクーヘン本当に美味しそうな、あのその視覚障害を持った方のために、その年輪の溝が、
そうですね、
凹凸があるんですよね。
凹凸があるんですね。実はあの皆さんもですね、はい、お寺さんとかですね、神社行った時の建物の端っこに柱が出てるところをちょっと見ていただくと、実は同じような構造があってですね、お天気に現れてですね、柔らかい部分が、なくなって硬い部分が残るとですね、年輪が浮き出てくるんですよね、でそれをあの僕はこれあのサンドブラスターって機械で人工的に加工してですね、年輪を浮き立たせて目の見えない人でもあの触ってわかるように加工してるんですね。
ちょっと失礼します。
はいはい。ああそうですね。
このようにあの年輪を数えていくことができるんですね。
そうですね。あの視覚障害者の方々も爪を使ってですね、あの引っ掛けるようにして年輪一本一本、結構ほとんど誤差なくしっかりと、我々ね目で見てもちょっと間違いそうなんですけど、
そうですよね。
彼らはもう爪で一本一本数えてあの教えてくれますね。
私が知ってる知識としては、年輪のあの一輪が1歳、1年。
そうですね。はい。
でこれで大体年輪の数で、あの何年ものかというのが分かる、
はいはい、
そこまでは分かります
。
先生さっきお天気をっておっしゃってましたよ ね、 ね、
はい、それちょっと眺めていただくと、広い幅のところもあればあちょっと狭い幅のところもあったりとか、はい、まあ、今見ていただいているのはちょっと若い木なので真ん中のあたりが、広い年輪で、外に行くにつれてだんだん細くなってくるんですけど、ただあの僕自身はその、年々の、狭い広いちょっと着目してて、それが結局広いってことは、その木にとって好ましいお天気だったっていうことになるんですね。
で
狭いって時は木にとってあまり良くないあのお天気の状態だったってことなんですね、はい、でこれはあのいわゆる統計っていうですね、ちょっとあの小難しい数式を使うとですね、関係式が出てきて、あとはあの年輪の、幅とかですね、そういうデータを入れると、何度とかですね、降水量何ミリっていう数字が出てくるような式を作るんですね、
はい、
それであの500年前どうだったとか、1000年前どうだったとか、世界の研究者では3000年前どうだったとかですね、そういうようなあの仕事をしているのが年輪年代ですね、はい、
細胞を取り出すんですか、
測るのはですね、まあ、年輪の幅を測るんですけども、結局だからその年輪の幅とかですね、まあ、柔らかい部分とか硬い部分を構成しているのが細胞一個一個の構造だということですね。だ最終的にはあの実は X 線を使ったり顕微鏡を使ったりして、細胞のレベルまで見ることもあります、
はい、かなりな情報がもう一つの木には
そうですね、はい、
詰まってるわけです
よ、もう我々、ね、もう最近はあのこの言葉が通じなくなってきたんですけど、あのレコードって言うんですけどね、最近はあの CD って言った方がいいのかもしれないですけど、
いやまだレコード、私もレコード世代なんですけど、
レコードもね、あの音を聞いて、あのまあオーケストラの音を媒介してくれるわけですよね、レコードはですね、だから年輪で年輪を聞くことによって、その木が育ってきた森の環境をそれで聞くっていう、実はちょっと年輪の音楽も作ってるんですけど、
もともと音楽好きですしね、
そうですね、その年輪の広い狭いをですね、音に変換して自然の音を聞いてもらおうという、そういう、はい、
あなるほど、はいはい、先生あのホームページとかもお持ちになってて、
お
さむ年輪工房へようこそ、
はいはいはい、
書いてらっしゃるページがあったんですけれども、
ね、もう年輪オタクですいません、
いや本当その中にこう、ちょっと動く文字で、
はいはい、
今年もいい年輪ができますようにっていうのがもう出てきた時です、ね、先生本当に年輪が好きなんだなと木が好きなんだなともう感じ取ることができたんですけども、
ね、はい、学問全体そうですけども、あのやっぱり追求していく楽しみというのと、またあのこういうことを勉強しながら世界の人とまたつながったりとかですね、そういうあの世界中に友達ができるっていうのもこの仕事の一つの魅力ですよね。それでもうハマっちゃってるっていう感じでしょうか、まあ、年輪っていう、まあ、言ってみれば共通の言語でですね、世界中に友達ができていくっていう、でそこでまたいろんな情報交換しながらあの仕事もしていくっていうのが楽しいって感じですかね。
もうだって年輪に取りつかれて
そうですね
20何年ぐらい
経っちゃいましたね。
でまたそれくらいもう追求してらっしゃるのに、またその視覚障害の方と付き合うができたことで新しい発見。
そうですね、まあ、こういう環境問題を扱っているものとしてはですね、やっぱり科学の、まあ、限界ではないんですけども、やっぱりこう日々生活している人たちみんなにですね、やっぱり今の環境こうですよっていうのを伝えていくっていうのが、実は今の時代ですね、一部の人が頑張るんじゃなくて、みんなが少しずつっていうことにしないと今の環境はもう多分大変な状態になってるんですよね。でそういうことはちょっと前々から考えてて、学会の中でですね、研究成果を発表するだけじゃなくて、 ぜひもっと広い人たちに伝えていきたいなっていう発想はあって、なかなかきっかけがなかったところに、先ほど申しましたように視覚障害者の団体の方から話があって、そこでもうゴロッと転がっていったっていう感じですかね。はい、
この話が本当にいろんなきっかけで21世紀を迎えたと同時に広がっていったというか、
僕個人の力とか発想だけじゃなくて、はい、周りからのやっぱりいろんな流行りっていうわけではないんですけど、うん、流れっていうかトレンドがあってですね、うん、周りに動かされてやってる部分が結構大きいんですけれども、
はい、
でまあ、それが自分の興味とまたこうピッとはまったという感じでしょうか。はい、
2001年に、はい、その視覚障害者向けの森林教育の取り組みを、
そうですね、
始められて、
はい、め、はい、
その2年後2003年には文部科学省科学研究費補助金を、
いただいた、はい、で、あの視覚障害者にですね、うん、効果的に森林のいろんな勉強を学びをですね、
はい、
伝える方法をあの研究しなさいということで、はい、
なんか先生その時は、はい、ちょっと森の神様に何か言われてるんじゃないかというような、
うん、まあ、森なのかそれか地球自身なのかちょっとわからないんですけど、あの結構こういう環境教育っていうのはですね、はい、今まであの、まあ、結構日本でも広く行われてるんですよね、
はい、
ただ障害者の方々を対象にするところまではやられてるんですけども結構、ただなかなか全国に浸透してないっていう部分があって、まあ、研究テーマとしても、はい、目の見える方々だけじゃなくて視覚障害者を相手にするっていうのはこれやっぱり新しいんですね、
うん、
まあ、研究っていうのは常に新規性が問われる中で、あのこういう取り組みもちょっと新しかったっていう部分があの審査員の方の目に留まったんじゃないかと思うんですけど、であのやっぱり障害者をだけど相手に して彼らも楽しめるものにしていくと、うん、我々障害持ってないものもですねこれ楽しいんですよね。あ、だから僕はもうこれはもう世の中みんなが楽しめるために、たまたま障害者の方々を切り口にして、
はい、
あの勉強させてもらってるっていうところだと思います、はい、
そしてまたそれがさらに、
うん、
あの発展して、
ええ、
今度はその指導者を育成するという、
はいはいはい、あの先も申しましたように非常に、はい、あの障害者がいろんな、ええ、彼らの見方でいろんな楽しいことを教えてくれるんですよね。でこれもですね、あのある方の話から、
はい、
実はその視覚障害者があの請願者を案内する暗闇の中の展示会って言って、あのダイアローグインザダークって言って、これはドイツが発祥なんですけども、
はい、
そういう催し物があの東京でありますよっていう話を聞いてですね、でガビーンってきたんですね、
うん、
あのそのなんで僕は今までそういう逆転の発想がなかったんだろうっていうのがあってですね、ぜひあの僕が感じてたその驚きとか喜びを一般の人にもですね感じてもらおうっていうのがあって、だからそのためにはまずその障害者の中から指導者をということですよね、はい、でそれをまだ今途中ですけども、今年からまた新しく文部科学省から同じ科研費というものをもらってですね、
はい、
あの今後3年間展開するところです、
はい、まあ、本当にあのその先生の中ではきっと3年間で、うん、はい、ある程度の土台を作って、これからもっと本当にそういったことを一緒に考えられる仲間を作っていきたいという、
そうですね、うん、まあ、さっきのね研究が面白いのもその仲間作りだっていうのがあったんですけど、こういうものもですね仲間を作っていく中で、つながりの中でですね展開していくっていうのがすごく楽しいなと思ってます、はい、
本当ここ数年の動きというのは、
そうですね、
大きな動きですね。
そうですね、もうあの国レベルでもそうだし、
はい、
地域レベルでもそうだし、あるいは世界レベルでもとにかくこういう環境に関わるいろんなことっていうのは、はい、もう今ガラッと動いてるところですね、
うん、来週はですねもう一つ現代的教育ニーズ取り組み支援プログラム現代 GP、はい、こちらのお話をお伺いしていきたいと思いますので、はい、よろしくお願いいたします、はい、
よろしくお願いします。
愛媛大学広報番組研究室からこんにちは。来週も引き続き農学部附属演習林講師の小林修先生にお話を伺います。お楽しみに。